皆さんこんにちは、川端信子です。いつもメールマガジンをご視聴くださいましてありがとうございます。今日は皆さんからいただいた様々なご相談の中から一件選ばせていただきまして、私なりのアドバイスをさせていただきたいと思います。今日は50代の女性で家族問題に関して、特に夫婦問題に関してご相談いただきました。夫が定年を控え、勤務頻度が少なくなりました。週1日ぐらいの出勤でほぼ毎日自宅にいます。結婚して30年以上、専業主婦歴が長く、朝夫が出勤した後から夜遅くに帰宅するまでマイペース、マイルールでやってきたので、どういう関係性を新しく作っていくか試行錯誤しています。夫は自立していますので、私がどうこうはあまり関係なく好きにしている感じです。私にも好きにすればとは言いますが、なんだか気を使ってしまって妙に疲れることが多く、一人でゆっくりしたいが最近の望みです。夫とは仲良くいい関係性だと思っていたのですが、接触頻度が多すぎるようです。関係性は常に変わるとは理解していますが、方向性のヒント、実用的なアイデアなどをいただけたらと思っております。はい、ご主人が定年を控えたり、あるいは実際に定年されたりして、このペースが乱れるっていう話はね、本当に、よくある悩みであって、よく受ける相談ですね。で、このご相談を拝見してラッキーだなって私は思いました。なぜかというと、そういったご相談の中には、ご主人が常にこの自分自身をこう構ってほしいとか、自分のためにも朝昼晩ちゃんとご飯を作って出かける時も一緒でとか、割とこう束縛されてしまうような雰囲気をご主人の方から醸し出すので、それに疲れてしまうっていうご相談もいっぱい多いんですけれども、今回の方のケースはご主人が自立していて、好きにすればって実際に言ってくれてるっていうことでね、非常にラッキーなケースだなというふうに思います。で、おそらくなんだか気を使ってしまうということなので、ご自身の心の持ちようの問題がネックになってきているのかなというふうに思いますの で、実際に自分が好きにしたらどうなるのかというふうに考えてみるといいと思います。ご主人の言ったことを額面通りに受け取って、自分が好きにしたら問題が起こるというふうに思ってるから、気を使ってしまうと思うんですね。例えばその問題というのは、私は専業主婦なんだから、夫が家にいる以上常に夫のお世話をしなければいけないといった思い込み、でさもなくばそれができなければ私は妻失格だとか、主婦失格だとかといった思いが罪悪感をもたらして自分自身を苦しめてしまうんではないでしょうか。でもこのように、じゃあ、好きにせずに夫に合わせていったのであれば、やはり自分自身息苦しくなって常に夫に対して悪感情を抱くようになってしまうと思うんです。そうすると結局夫婦関係というのは破綻してしまいますから、不調和をきたしてしまいますから、もちろん破綻するまでもなくですね、不調和をきたしてしまうことが多々ありますので、結局この我慢というのは、自分が良かれと思って我慢してあげてるって思ってるかもしれませんけど、相手から見ても大きなお世話ではないですけどね、結局それで妻が不機嫌になってしまったのであれば、ご主人にとっても良いことは起きないわけですから、このもっと大きな流れ、このポイントポイントで自分を抑圧してご主人を満たそう、相手を優先っていうことをやってると、結局全体的な歪みが出てきてしまって、後でなんで私だけこんな我慢しなきゃいけないの、いつもはこうやってやってきたのに、というような恨み節になってしまう可能性もありますので、これを予防するといった意味でも、何が健全な距離感か、健全な接触頻度か、何が健全なケアかっていうところを考えて、もっとこの俯瞰的に全体性っていうのを見渡して、ご主人との関わり合い方っていうのを再構築されていったらいいのではないかなというふうに思います。で、今試行錯誤してるっておっしゃってますけれども、もう試行錯誤されたらいいと思います。何かがこの新しく変化が起きる時というのは、もうトライアンドエラーでね、 いろんなことやってみてダメだったことは排除して、機能したことはどんどん取り入れたらいいと思いますし、一足飛びに正解にたどり着く必要はないと思いますし、これが万人にとっての絶対的な正解っていうのは全くないと思いますので、ご自身にしっくりくるタイミング形で、この自分たちの正解っていうのを見つけていったらいいのではないかなというふうに思います。で、もうご自身で接触頻度が多すぎるっていうことをお気づきでいらっしゃるので、じゃあこの接触頻度を減らすにはどうしたらいいか、適度な距離感があることによって健全な人間関係が保てるっていうケースは、もうこれは親子関係であれ、夫婦関係であれ、兄弟であれ、友人であれ、仕事仲間であれ、みんなありますし、みんな違うので、これはご自身の個性を尊重して、私と夫のケースに関しては、しかも何十年前ではなくて、私と夫の今のケースに関してはこれぐらいの接触頻度、あるいはこれぐらいの接触時間というのが健全かなという、このしっくりくる頻度と時間というのを問い直しをして、適度な距離感を取っていくっていうのは大事だと思います。で、まあ、お手軽にできるのは、ご主人が基本的にずっと家にいるような人であれば、ご自身が外に出たりですね、喫茶店に行ってみるのもいいし、ちょっとサークルに入ってみたりするのもいいですし、あるいは図書館に行ったりとか、そういう自分の空間が保てるような場、マイペースが保てるような場というのを家の外にも作っていくっていうのは一つのアプローチになってくるかもしれません。で、またご主人も模索の途中だと思うので、もしかしたら今まではもう仕事が人生の全てっていうような状態だった人が、仕事がなくなった時にまた外に自分の新たな興味とか関心事っていうのを見つけ出さないとも限りませんから、そういった期待もできるのではないかなというふうに思います。ご主人が外に行っている間は、また自分自身の時間がゆっくり保たれるでしょうし、マイペースでいろんなことができるのではないかなというふうに思いますので、自分自身もその自分の時間を作る努力を、外にも設けるという努力をまずされてみるといいのではないかなというふうに思います。またこれは家の間取りにもよるんですけれども、家の中に今までは例えば 3LDK であるとしたらですね、で、まあ、今ご夫婦だけであればもしかしたらもう少し小さい 2LDK とか 1LDK ということも考えられますが、もうお子さんが巣立って子供の部屋があったりする場合はですね、どっかを自分の城にするか、あるいはご主人の城を作るとか、それもいい一つの方法ではないかなというふうに思います。リビングルームにずっといると、自分がいつもリビングルームが自分の城であったとするとですね、そこにずっといるとなんとなく気を使ってしまう、で、気を使っているうちになんだかもうイライラするようになってしまったとか、目障りになってしまったなんてこともありますから、例えばご主人の書斎を、仕事場のような書斎を一つ設けるとか、独立した部屋がなくってもどっか一角を、家のどっか一角をそのご主人のお城を作るっていうのも一つかもしれません。で、もしそれが難しければ、自分自身のお城を、今までは 3LDK なり 2LDK 全てが私のお城だったけど、そうではなくって、そこを一部を譲り渡したというような感覚で、一角を自分自身の聖域にしてですね、お城にして、そこに身を置いている時は自分が自分に帰る時間で、この邪魔をされないような時間で、ご主人から見ても、あの一角にいるときは彼女は彼女の時間だな、彼女のペースだなとか、あのお部屋にいるときは彼女は彼女の時間を楽しんでんだな、彼女のお城だなって思えるような、分かりやすいですね、この境界というか、そういうのを作っていくっていうのも一つかもしれないです。このパーソナルスペースの概念というのは、本当に私たちの頭の中で作っているものだけですから、この 3LDK 全部が私のお城だったのに、そうじゃなきゃ人生機能しないって思ってるかもしれませんけど、それが減ってもちゃんと私の人生は機能するし、私のペースや、私のスタイルは、マイスペース、マイペース、マイルールっていうのはその中では維持されるというふうに捉えることも可能です。電車の中でもこの量全部が私のスペースなのよって言わなくても、どっか一角、13の B とか C とかですね、ここが保たれれば、私たちはこの精神的に落ち着いて、ここは私の空間、自由な空間、ここだけはというふうにして、 意識的なこの壁をちゃんと作って自分のこの精神衛生を守っていますし、それはできるということですから、ぜひ家の中でも全てが私のものだったのにという考え方を手放して、ここは無常ですね、人生の変化をしなやかに楽しむといった意味で、また新しいルールを作ろう、マイルール、古いマイルールを捨てて新しいマイルールを作って、で新しいマイルールイコール彼に合わせるっていうことではなくって、彼がいる中ででも自分自身のペースや空間は守ることはできるというふうにちょっと意識を切り替えて、ご主人の言うように好きなようにしてみる努力をしてみてください。で好きなことをするときに罪悪感が出たのであれば、うん、私は彼をないがしろにしているのではなく、彼との関係性に調和をもたらすために大切なことに取り組んでいるというふうに意識をぜひ切り替えてみてください。はい、応援しています。皆さんのご質問コメントまたお待ちしております。共感してくださった方、ぜひシェアしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。